冬の
ライオン。
この番組は山梨県出身以外共通点のない2人がそれぞれ好きなことを話す番組です。
冬のライオン第317回、椿雷堂です。
真冬です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、先週はね、夏休みということでお休みいただきまして、
ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、あとね、あれなんですよ、今年は、お休みいただいた日が8月19日だったんですよね。うん、で、8月18日が、配信開始記念日なんですよ。
おお。
だからまあ、あれです、創立記念日みたいなもんです。
あ、まあ確かにそうですね。
そういう意味でもお休みでもよかったかなっていうのも、言い訳ですけども、まあそんなね、感じでございますよ、という感じなんですけど、でね、毎年、これまで、このぐらいの時期に、まあ多少、週がずれたりはしてるんだけど、だいたいこの8月ぐらいに、
はいはい。
おとがめの春さんに来てもらってて、で、まあ、前回で丸5周年、まあ、5回来てもらったというところで、キリがいいっていうのと、うんね、まあちょっとね、僕らからしても先輩、ポッドキャスターさんだったりをするので、あんまり毎度毎度読むのもいい加減申し訳ない気分もちょっとあったりして、で、まあ一応、5回までで、キリがいいのでここまでって形にしようと思いますっていう話をしたんですけれども、
うん、
それなのに、ちょっとお仕事を依頼しまして、春さんに。
はいはい。
というのは、なんでこういう話になったかって、まあ、先に話すと、真冬さんのお母さん。
はい。
年に2回ぐらい登場する月見さん。
はい。
が、ハッピーターンの女性ボーカルバージョンがあったら、歌いやすいみたいなことを言い出して
。うんうん、確かに。言ってましたね。
で、もちろん、それは、多分、ま、月見さんからすれば、そんなのあったらいいなというだけの話だったんだと思うんですけど、
うんうん、
僕このハッピーターンっていう曲をね、エンディングで使わせてもらってるじゃないですか。僕というかこの冬のライオンで、うんうん、でまあその、うん、まあ感謝の気持ちっていうとちょっと大げさというか言い過ぎな感じはするんですけど、一応個人的に毎年何かしらお仕事依頼してるんですよ。
うんうんうん、
なんか、お後がよろしいようでの曲作ってもらったりとか、バージョン変えてもらったりとか。
はいはいはい。
去年は、ポッドキャスト、この収録、春さんがゲスト会の収録の編集を、うん、編集代行してもらったりとか。
ああ、はいはいはい。
そういう形でいろいろと、そういうふうに何かしらお仕事をお願いしてるっていう流れがあったので、今回はその女性ボーカルバージョンっていうのをお仕事として依頼できないかっていう話をしたわけなんですよ。
うん。
で、正直、まあ、ふもさん、ね、春さんの奥さんのふもさん、声がとても素敵なので、ふもさんに歌ってほしいなっていうのがあったんですけど、ちょっと厚かましいかなと思って、で、一応お願いの仕事の依頼の文章を書いたときには、
はいはい、
キーを変えるとかで、なんかこう、それっぽくなるんだったらそれでもいいし、他の方に頼むとか、まあ、ボカロみたいなものでもいいし、もし可能ならふもさんにお願いできると嬉しいですぐらいの感じで書いたんですよ。
はいはい。
で、それはあくまで遠慮としてね、希望としてはめっちゃそれが一番いいんだけどっていう感じで、お願いして、ふもさんバージョンというかね、ふもさんの声での女性ボーカルバージョンっていうのかな、みたいなものを作ってくれたということなんですよ。うん、
ああ、すごい。
ということで、その作ってくれた春さんと、歌ってくれたふもさんからメッセージをいただいているので、はい、ここでその、うん、音声を流したいと思います。
はい。
冬のライオンをお聞きの皆様どうも、今回ハッピーターンの新バージョンを作らせていただいた春と
ふもです。
はい、ということで冬のライオン6周年おめでとうございます。
おめでとうございます。
いつもねエンディングに使っていただいている、
はい、
僕のねハッピーターンという曲ですが、
はい
はい、まあ、今回ね新バージョンを、
うん、
こう6周年に合わせて女性版をね作っていただきたいというご依頼をいただきましてね、
はい、
うんうん、で今回、よかったらふもさんに歌っていただけないかというふうに言っていただきまして、
はい、
まあ、そのバージョンを改めて、
はい
はい、作ってみたよという感じでございます。
はい、はい、させていただきました、
はい。まあね、一応この曲こうずっと使っていただいてるっていうのはあの、うん、パーソナリティのお二人のね、
うん、
ライドさんと真冬さんの、まあ、コミュニケーションのきっかけになったみたいなね。
そうですね、
はい、あれがありまして、今までずっとあの自分のバージョンをね使っていただいてたっていうのもありますけど、うん、
はい、
はい、まあ、5周年ではなく6周年のこのタイミングであ の、まあ、曲変更ということでね、まあ、これからはこっちをこうメインで使っていただくみたいな感じになるのかな、エンディングでね。
どうなんですかね。
なんかそうらしいと聞いていますね。まあまあ時々俺のバージョンもかかるのかなと思いながらいやどっちでもいいんですけど、はい、まあ、今回ねこの曲一応あのタイトル的にはあのハッピーターンバージョン F ということで、まあ、あの曲紹介していただくときは別にあのその後ろの部分は読まなくていいなと思ってるんですけど、
そのままハッピーターンでね、
うんうん、一応バージョン F ということ。
何の F ですか。
ふもでは一応ない、
うん、
一応ない、
ない、
はい、まあ、まあ一応ふもさんも一応かけてはいるけど、
うん、
まあ、メインはこっちっていうのは一応ある。
お、何ですか。
それは考えていただいた方が面白いじゃないですか。
あ、そういうこと。
まあ、今回はねあのふもさんにっていうよりもこう女性バージョンを作ろうっていうのがね、
うん、
メインだったので、まあ、その F ですよと、
う
ん、
フェミニンとかそういうこと。
あ、なるほどね、そんな言葉があったか違うけどね、まあまあほら女性を表す F ってあるじゃないですか。いや、いいんですよ、僕それぞれ考えていただいて、はい、バージョン F ということで、まあ、あの女性版作るのにね、
はい、
一応本家が一応ねあのギターメインというか、
うん、
まあ、小木がメインの曲だったんで、うんうん、まあ、一応なんとなくこう雰囲気を変えたいなっていうのがそのままあって、
うん、
まあ、女性っぽさというかをちょっと意識して、まあ、自分なりにアレンジしてみたよと、
うん、
またドラム、まあ、もともと俺がドラマーなんでね、
はい、
まあ、あのドラムのアクセントというかリズム的なねところをちょっと前に出して作れたらななんて思いながらこう曲を作ってたりというね、
はい、
はい、感じでございます。まあ、それはそうとふもさん的には歌ったじゃないですか。
はい、
どうでした。
頑張りました
頑張りました。まあ、頑張ってたね
頑張りました。
まあ、言うて別にシンガーでもなんでもないんでね、
はい、
はい、あの頑張っていただきました。頑張っていただいたものをさらに頑張りました。
はい、そうですね、はるさんがいい感じにこうちゃんと聞けるように頑張りました
頑張りました、はい、まあ、その辺はねあの頑張りの結果がこう凝縮されてるんで、
はい、ま
あ、その辺もちょっと楽しんでいただけたら嬉しいなと思ったりはするんですが、
はい、
まあ、あとねキー的にも女性が歌いやすいような、
うん、
あの感じにもなってるんで、それこそ月見さんとかね、
うん、
歌ってもらえたらいいなとか思っちゃいますけど、
ね、そうですね、
口ずさんでいただけたら嬉しいかなと、
はい、
口ずさんでいただきやすくなるかなと
ですかね。
まあ、俺のね男性キーだとやっぱりこう歌ってみるとこうあんまり気持ちよくないかもしれない、声低くないみたいな、うん、感がある、まあ、そういう感じでね、
はい、
皆様からの曲の感想とかもいただけたら嬉しいなと思いつつ、
はい、
はい、まあ、最後に改めてあの6周年おめでとうございます。
おめでとうございます、はい、
これからも楽しんで番組続けていっていただけたら良いかなと思っております。
はい、
ということで春と
ふもでした。
はい、ということで、メッセージを、お送りしましたけれども、
ありがたい、
ま
あ、
ひとまずねこのメッセージいただいたっていうところだけでもありがたいっていう話なんだけど、
いや本当、はい、
なんかね本当になんかで、そのメッセージもくれるっていうのはもう向こうが、あの、何だろう、善意でくれてるんだ、わけだし、まあ、ふもさんも出てくれたのも、うん、さらに善意で出てくれてるって感じなんだけど、
うん、
あの、なんだろうな、あの夫婦の会話って僕はリスナーとしてはおとがめで聞いてる夫婦の会話なので、あの感じだなっていうのもちょっと嬉しいというか楽しいというかね、もあって、で、中身もね、話の中身としても、そうだな、まあ、気になったところで言うと、うん、タイトルの、フルタイトルが、ハッピーターンバージョン F。
はいはい。
で、中で言ってたのは、
隠してんの？はい。
そう。なんでかわかんないんだけど、まあ、ふもさんの F も一応かかってるけど、メインはそれじゃなくてって言ってて、
うん、
で、フェミニンって言ってたかな？ふもさんは、うん。フェミニンみたいなこと言って、あ、そういう言葉もあったかって言って、てるはるさんはとぼけてるのか本当にそんなのもあるなって思ったのかちょっとわかんないんだけど、
うん、
どう思います？F の謎
は。いや、私は普通にそれ見た瞬間はフィーメールかと思いました。
あ、そうだよね、 フィメール、フィメールっていう風に俺も思ったけど、
あと、なんか違うのかな。
ちょっと俺は音楽の素養が全然ないから全然わかんないんだけど、うん、音楽のキーで F ってあるでしょ？
ありますね。
で、なんか、ギターとかだとさ、なんていうの、元、ベースになるキーとかよくわかんないけど、それあるじゃないですか。基本になるキー。うん、あれが F の可能性ってあるのかなってちょっと思ったりしたんですよね。
まあでも女性を表すみたいなこと言ってたから。
あ、そうだよな。そっちの方が濃厚か。うん、そうするとフィメール、フィメール。そんな感じなのかな。なんか
な謎に隠された。
まあまあ、あ、そうそう。だから、多分せっかくそういう風に謎にしてくれたんで、リスナーさんは自分はこれだと思うっていうのがあれば言っていただければ楽しいなと思うし、
確かに。
で、本当に僕も真冬さんも答え知らないので、僕らが今言った、そう思ったっていうのも、正解か間違ってるか分かんないんですよ。
誰にも分かんない。
そう。もしかしたらそのうち春さんがね、なんか言うかもしれないんですけど。
いや、なんか、教えてほしい、シンプルに。
で、コメントの中ではどうでした？まあまあ、あと月見さんにも歌ってもらえると嬉しいですとか言ってくれてたのもありがたかった、ね。
いや、ありがとうございます。
そこ意識してくれるの本当ありがたいなと思ってて、その、依頼した時のやりとりの中とかでも、月見さんの名前が出てきたりもしてたから。そうそう。まあまあ、じゃあとりあえず、まあそういう話なんですけど、ここで一旦ね、うん、せっかくなんで、曲を聴いてもらおうと思うんですけど、はい、ここで一旦流します。エンディングでも今回から流れますけれども、この今本編中で流れるやつはフルバージョンで流しますが、うん、申し訳ないんですけれども、はい、ポッドキャストって性質上ダウンロードができるので、
うんうん、
そのまんま流しちゃうと切り出したりできちゃうじゃないですか。
ああ、はいはい。
なので、わざとイントロに曲紹介を被せます。
はい。
っていう風になっていきます。曲紹介とかします？急に言い出したけど。
しません。
はい、じゃあ私からやります。はい、じゃあ、それでは、冬のライオンの新しいエンディングテーマになりますふもさんでハッピーターンバージョン F です。どうぞ。
まだ続きます。
たくさんあれど大事に
はい。ということで、聞いていただきましたのが、まあ、紹介の時はね、ハッピーターンでいいですよって言ってたけど、まあ、今回は、今回に限りね、
はい、
ハッピーターンバージョン F、ボーカルはふもさんということですけれども。
すごい。
どうですか？
いや、素敵ですよね。
なんかさ、やっぱ曲、
なんか、うん、同じ歌じゃないみたいな、とちょっと思います。
あ、そうなんだよね。なんか全然、本当にアレンジも違うし。
イメージが。
うん。
うん。
で、なんか、もちろん、キーも違うし、なんていうの、ふわりっていうの、音符と音の、あの、文字の合わせ方もうなんか、ちょっと若干違うようになってるようなところもあるような気がしたり。
うん。
なんか、まあいいんだわ。で、やっぱりその、はるさんのも本当すごい好きで、なんか、もう僕とか月見さんの間では、もうまさにエンディング曲だねってよく言ってるんだけど、
確かに。
そう、それと、もうまた違う。でも、ハッピーターンってちょっとなんていうのかな。いい歌詞だし、曲ももちろんそうだし、で、まあ、基本的には前向きなんだけど、ちょっとなんていうの、マイナー調というかさ、物悲しい感じもちょっとあるじゃないですか。うんうん、で、それはあるのよ。それはあるんだけど、全然違うみたいな感じが、すごいなと思ってて。うん、なんか、いいよな。なんか、お願いして正解だったなっていう感じがすごいあって。これがこれから毎週流れるんだなって思ってて、個人的には最後のエンディングはっていうところで、ハルさんってハッピーターンって今までずっと言ってきたのをフモさんでっていうのを言い間違いそうだなとは思ってるんだけど。
はい。
で、あと、すごいちょっとなんか、これも個人的に嬉しかったのはメッセージの中で、たまには俺の方も使ってほしいみたいなこと言ってくれてたじゃないですか。
だから言い間違えたら変えちゃえばいい。
それだと確率結構上がりそうだけどな。いや、でも、なんか、変な話、ハルさんのバージョンのハッピーターンって、善意で提供いただいてるんですね。こちらで楽曲作ってもらったわけでも何でもないから。
うんうん、はいはい。
だから、これをお願いした以上、ハルさんのはかけちゃまずいかなっていう気持ちがあったんですよ。そのハルさんがなんか言ってくれる前はね。
うん、
だけど、なんか、むしろ使ってほしいぐらいの感じで言ってくれてるのがありがたくって。だからまあ、言い間違えたら使うかもしれないし、なんか節目っぽい時とか、なんだろうな。例えばゲスト会の時はとかね。例えばね。
うん。
何回かに一回は、春さんバージョンが流れるみたいな感じにできれば、楽しいかなーなんて思ってたりもしますね。う
んうん、
はい。
確かに。
本当になんかね、どうなんでしょうか。リスナーさんが、これは本当にお便り欲しくて、感想曲の感想
うんうん。
ぜひね、まあ、X でも全然嬉しいですし、できればメールでもらえればなお嬉しいですけど、ただ、うん、メールで書くほど長文で書ける音楽素養がある人は、そうしてもらえると嬉しいんですけど、俺がリスナーだったら、いいなって思う、いい曲だってすごい言いたいし、メールも送りたいけど、どう表現してその良さを語っていいのか分かんないなっていうこともあるっちゃあるんだけどね。
難しいですよね、感想を言うのは。
でも本当に良かったですとかでも全然いいです。そういう意味で言えば。
確かに。
うん。それでもいいので、X でハッシュタグポストをするなり、お便り、メールをもらうなりね、Gmail にメールもらうなり、サイトの方のね、コメント欄から送っていただいてもメールみたいな形になるので、それでもいいし、あと X の DM とかでも、本当に何でも構わないので、やりやすい方法で言ってくれればなと思います。うん
はい。
はい。っていうのが、新しいね。6周年ってことは、7年目のってこと
?7 年目。長げ。
の、
中学1年生。
そのカウントね、確かにね。
はい。
そうね。その7年目のエンディング曲は、基本、ふもさんのハッピーターン。時々春さんのハッピーターンっていう形でいこうかなと思ってまして、はい今日からねエンディングでも関わると思いますっていう話なんですけれども、
はい、
まあ周年会っていうのもあるのでいろんな話をしていこうかなとは思うんですけれども、うん、まあ伏線が張ってある話というか予告がしてある話というか、はいはい、もういくつかあるかなと思っていて。うん、8月は真冬さんが結構あちこちお出かけされたかな。まあお出かけって言ってもいつものパターンみたいなところもあるけど。
確かに。
うん。
なんか、あれですね。 仕事も忙しかったし、休みってなったら東京行くみたいな生活をしてましたね、8月は。
うん、で、ピックアップして言うとどこでしょうか、はい、まずは。
ああ、まず頭に、
うん、
ある男見てきました、ミュージカル。
ね。
はい。
僕は、なんだかんだで結構見れなかったけど、うん。
終わりまして。
うんうん。
なんかインスタで見たけど、収録時点で明日から広島が始まるという。ことでしたが、
収録時点。ああ、収録時点だと配信だとどうなのか微妙だけど。あ、でも配信でもまだやってるか。はいはいはい。
やってると思います。
うん。どうでした？
いや、よかったですね。なんか映画と結末がやっぱ違くて。
ああ
。なんか原作はどっち終わりなんだろうなっていうのちょっと気になったんで見ようかなと思いますし、
うん、
あのやっぱボクシングのシーンがありまして、
ああそうね、はいはい、
あのなんだろうな、上下ジャージみたいな練習着みたいなの着てて、
ああ、うんうん、
でその多分そのなんていうんですかね、過去の話だから、そのボクシングのシーンが、
うんうん、
髪型を変えてるわけですよ、哲平くんが。
ああ、なるほどね。
その昔だよっていう表現のために、こう前髪全下ろしで、
お
う
お
う、ジャージ上下着てきて、
うんうん、
出てきて、
うん、
あまりにも子供すぎて、なんか姿が、
うん、
え、40歳本当みたいな。
おうおうおう、
でも終わった後もお母さんが、なんか中学生みたいになったよねって言ってきて。まあま
あ、めっちゃ動画だからな。
本当、それ。うんみたいな。
うん。
だから最近前髪下ろしてることほとんどなかったんで、てっぺいくんがその表に出るときに。
ああ。そう。
久しぶりに見まして。
うん。
いやー、赤ちゃんかなみたいな。
うんうんうん。
あれマジびっくりした。それだけでもみんな見てほしいぐらい。
へ
え。歌も良かったし、
そうそうそう、
話はもちろん良かったんですけど、
うんう
ん、なんかミュージカルにしなんか、手は、地味やなっていうのはちょっとあって。
そうだよね。
まあなんか、なんだろうな。まあそれどっちがいいとか悪いとかっていう話じゃないとは思うんですけど。
うん。
なんだろう。現実すぎるっていうか。
そ
う。もの、あの、ミステリー自体は現実っぽくはないけども。
ああ。
シーンとか、その家のシーンとかも多いし。
うんうん。
で、なんかね、誰一人着替えないんですよ。
お
ー。そんなミュージカル、あんま見たことなくて、私的にはね。てっぺくんはそのね、ボクシングの時に一回着替えるけど、
うんうん、それはだって、
ね、その人はマジで、うん、そのまあ、エキストラさんとかは着替えてますよ、そのシーンごとに。
うんうんうん、
で、主要キャストは同じ格好してて、
へぇー。
なんで着替えないんだっていう、シンプルな疑問。なんか違う日の話なのに、
うんうん、
みんな同じ服着てるな、みたいな。まあ時間がないのか、
うん、
何なのか。こうなんだろうな。キンキーブーツとかああいう感じで派手さみたいなのが本当になくて。まあそれはそれでありだなと思って
る。いや、確かにストーリーがまあ重い話だし、なんていうの。うん、まあ平たく言ってハッピーとか楽しいみたいなシーンは多くないじゃん。
うん、ないっすね。
うん。だから、まあ、それはもちろんミュージカルで悲しさを表現する歌のシーンとかもあるとは思うんだけど、なんかやっぱりイメージとしてはこう、幸せな感じとかを歌い上げるみたいなイメージが強いから、
うんうん、
そもそも合ってなくないかとは思ってたんだよね。まあ、俺はあんまり知らないから、その程度の感じだけど、まあ、プロがやればそりゃ、うん。
X の元カノいるじゃないですか。
ああ、いたね。
役の人は、結構明るい。
うん、あ、なるほど、なるほど。うん、
けど、その人もずっと同じ服着てるから、
ああ、
いや、着替えさせればいいのになって、その、やっぱ、シリアスシーンと、前向いていくぞみたいなシーンで、
ああ、
同じ、違う日なのにずっと同じ服だなっていうのばっかり考えちゃって、
ああ、
そんな難しいかと思って。
なんかありそうだよね、逆にね、意図が。狙ってそうやってそうっていうか。
なんだろうって。
うん、
まあ、確かにそのデスノートとか同じスタッフさんっていうのは聞いてて、デスノートもまあ確かに着替えないですよ、L とかだって。ずっと同じ服着てるけど、まあ
うん、
その分だからミサミサとかいて、
派手だ、
ね、華やかなとこもあるじゃないですか。
うん、
それがマジでなくて。
へぇー。まあね、L はもともと原作漫画でもほぼ服装変わんないからね。
そうそう、それはそれでいいんですけど。
うん、服 が変わらないことを、その演出的に意味があるような意図があるのか、なんか深い意味があるのかなってちょっと思っちゃうけどね。
それはちょっと普通に気になりますね。何故っていう、その、時間がないとかだったらわかるんですけど、
うん、
1幕2幕で休憩もあるのに、そこを着替えられるくない、うん、とか。
しね、ずっと出っ放しみたいな人はしょうがないにしても、そうじゃない人って何人もいるのに、その人たちも変えないってことだからね。へぇー。そうなんだ。
不思議だなっていう。
あちょっと
単純だ
なぁ。まあね、まあまあ、もともとストーリーは知ってるっていうこと、基本のね、
うん、
話は知ってるって話だし、俺も、オーディブルで聞いて知ってるっていうのがあったから、ストーリー的にはね、話としてはすごい面白いっていうか、いい話だなと思うんだけど、
いや、良かったですよ。
うん。ね。
そう、なんかやっぱずっとシリアスシーンだし、てっぺいくんもずっと笑顔はなかったから、なんか、ちょっとなんだ、テンションが上がる作品ではないじゃないですか。
うん、
うん、って思ってたら、その2幕で、なんだろう、その、弁護士の主人公の人、の妄想の中でどういう風に、な時に、名前を変えたいんだろうっていう。
ああ、はいはいはい。
犯罪した時とか借金が。
まあ、身を隠したりとかね。うんうん。
みたいな。
うん。
そう、妄想シーンみたいなのですっごいふざけて出て。
ああ、そう
なんだ。なんだその、弁護士、現実じゃなくて弁護士の頭の中のシーンみたいなので、ふざけ倒してたから、ちょっと嬉しくなっちゃって。
ああ。
で、カーテンコールでもなんかずっとふざけ倒してて出て。なんか楽しそう。やっぱその、大賢治さんと一緒でやってるっていうのも多分久しぶりで、嬉しくてしょうがないんだろうなみたいな。愛おしい、
まあ、あれだよね、その、前編通してシリアスだからこそ、その、2幕の冒頭って比較的、
うん、
干渉しづらい、前後のシーンの印象に大きく影響を与えづらいところでそういうことやってくれたりとか、その、カーテンコールで、本来の小池徹平さんらしさみたいなものが出てくる感じとか。
いや、
ほんと。
いや、なんか、デスノートをやってた時が、なんか、10年前なんですけど、その時はまだそのミュージカル経験もそんなになくって選ばれてたんですよね、うん、まだそんなに。
うん。
で、カーテンコールの時に L をどうしても引きずっちゃうって言ってて。
はいはいはいはいはい。
なんか、Watt をその時はまだやってたんですけど、ウエンツくんが、ミュージカル終わりに、そのね、デスノート終わりに会うと、てっぺいが暗いって言ってて。
ああ。
受けきれないみたいな。
ああ、面白いな、それも。
で、カーテンコールも本当にずっと真顔でやってたんですよ、その10年前は。
うん。
だ本当に役作りでやってるとかじゃなくて、本気で多分抜けれなかったんだと思うんですけど。だから、すごい。成長したねって言ったら上からですけど。
うん、でもそうだよね。そういう感じになるよね。うん、
それもなんか嬉しくなっちゃって。
なんか。
で、池袋のシアターからこう出てったら、目の前に、でっかいリムジンが止まってて。
う
ん、そのなんかほんと SP みたいなムキムキの男の人が、待ってたんですよ。でもそのお客さんが一番、通るところで出演者が迎えに来るってことないじゃないですか。
だ
いたい裏口がどっかにあるはずだから。
うんうんうん、
お母さんがすごい興味津々で。
うん、
誰を待ってるか見た子とか言いまして。
うん、
いいよって結局見てないんですけど。
見てないん
だ。東京怖いなと思って。
でもだから、
お客さんの中にお嬢様がきっといるんだよね。
そうね。まあ、お嬢様というか、それなりの人がいるんだろうね。
わかんないです。
へぇー。
そんな体験をしました。
なんか、ほら、俺は見てる、小池徹平さんが出ているミュージカルで言うと、ルロケンと西遊記を見てて、
はいはい、
で、そんなに、ね、数見てないけど、割と比較的最近のものを見てるからさ、その、
はいはい。
その L の頃のことは知らないし、
うんうんうん。
で、今の、ここ最近の小池徹平さんのそのミュージカルで、まあ主役とか準主役級を演じるっていうのを見てて、
はいはい。
なんつうのかな、やっぱ楽しいんだろうな、仕事として好きなんだろうな、まあ客前でやる仕事、そう、ドラマとかじゃなくて、うんうん、お客さんの反応が見れる仕事っていうのが好きなんだろうなっていう感じはすごいするのね、そのカーテンコールとか見てて。
うんうん。
そういう感じは今回もあったんだなっていう感じがすごく伝わってくる。ねえ、うん、
嬉しいことを。行ってよかったっすわ。
そうね。まあ俺も行ければ行きたかったけどな。まあちょっといろいろ忙しかったりもしたんで。
まあそうですよね。
うん。で、他にも夏、この夏、いろいろ楽しかったんだとは思うんですけど。
そう、あと一個はね、三拍子の単独ライブに。
はいはいはい。
行きまして。
はい。
昼間しか結局行けなくて。
うん。
次の日早かったんで、夜までいると、心配だったんで、うんうん。夜は配信があったから、配信を2回ぐらい。
ああ、そうなんだ。
行って。そう、俺は。夜にライドさん行ったん
ですか？そうそうそう、俺は夜だけ見てきました。
いや、ありがとうございます。
いえいえ。もうこう、結構見てきてるからね。
確かに。
下北、まあ、何、なる劇とかでも見てるけど、うん、単独公演でも下北沢と、この前の、どこだあれ、読売ホールじゃなくて、国際フォーラムか、
はいはい。国際フォーラム、はい。
うん、と今回と見てきてるのでね、うん。うん。いやー、面白かったですよ、もちろん。まおいさん的にはどんな、まずはどんな感じなんですか？
なんかさ、一個前に見たのが、うん、アンイチラボっていう、その、新ネタを試すライブみたいなのに行った時に、
うんうん、
やっぱ新ネタだし、今日の朝まで考えてたみたいな感じだから、
うわはいはいはい、
なんかちょっと間違いとか忘れちゃうみたいなとこもあって、まあそれはそれでいいじゃないですか、ファンとしては。
初
おろしを見てるみたいな、
うんうん。
っていうのが前回だったから、
うんうん、
いや今回、うわーすごい。やっぱ100点。を見せてきたなというか
、うん。なるほどね。
すごい良かったなと思って。
昼をさ、リアルで見てさ、夜も配信で見てさ、はい、演目、演目っていうかネタとかは全部完全に一緒？あ、やってる内容としては。
あ、ネタは一緒でした。ちょいちょい違うけど、
うんうん、うん。まあね、なんか、一般的な演劇とかもそうだけど、回数重ねた方がよりブラッシュアップされるから後半の方がいいってよく言うけど、うんね。
確かに。まあ、でも、
うん、
三拍子の場合っていうか、高倉さんの場合は、
あ、そうそうそう。
昼間の方が声がでかいというか、うんうん、夜は若干枯れ気味になりがちなんで。
そうね。で、今回は声出ますよって言ってましたけどね、冒頭で。
昼間飛ばしがちだから。
うん。
まあまあ、それはそれで。まあ、なんか配信がもう見れないっていうか、買えないから話していいと思うんですけど。
うん、うん。
まあ、ネタはもちろんめっちゃ面白かったし、多分そのうち YouTube に何本かは上がるんじゃないかなという予想なんですけど。
うんうんうん。
間の VTR ね。
ああ、はいはいはいはい。
高倉さんに、まあ、なんだろう、ドッキリというか、隠し撮りみたいな。
はいはいはい。
のがあって、で、まあいろんなとこ隠し撮りしてて、社長と話すところ覚えてます？
うんうんうん。
なんか、なんだ、イベント会社の社長を後輩から紹介されて、
うんうん、
この人に気に入られたら仕事がもらえるっていう、
うんうんうん、
面ですよね。だこう、うん、簡単に言えば、
うん。
で、まあ、あれがどんだけ本気かやらせかは知らないですけど、
うんうん、
まあ、多分ガチだと思うんですけど、
うん、
高倉さんのテンション的に、
うんうんうん、
オフすぎたんで、あまりの顔が。
うんうん、
なんかすごい、社長が本当になんか漫画とかで見る社長嫌な人みたいな風に演じてて、
うん、
なんか今面白いことちょっとやってよみたいな、
うんうんうん、
気に入ったら仕事あげるよみたいな、
はいはいはいはい、
って言って、芸人さんだったらなんかしちゃうと思うんですよね、やっぱ、
うんうんうん、
だって
まあね、気に入られて
る
からね、
目先のお金になるわけだから、うんうんうん、なんか振られたらなんかはやると思うんですけど、
うん、
それ断ってて、高倉さんが。
断ってたね。
漫才師だから相方がいないとこではできないんで、ライブに見に来てくださいっていう。
うんうんうん、
だってやろうと思えば一人でできることなんていっぱいあるはずなのに。
そうそうそう。だから、あれじゃん。鉄板のさ、まさにネタにもなってたけどさ、
うん、
自己紹介パートを、各ネタの冒頭でやるやつ。
うんうんうん、
あれってさ、まあ、突っ込まれるけど、突っ込みも必要なんだけど、なくても一応笑わせられるわけじゃん。こういう見た目のやつが隣に立ってる感じなんですけど、っていうだけ言って、で、僕の名前が高倉亮って入ればいいわけだから。
確かに。ま
あ、やれば、面白いじゃんとか、言ってはくれそうな感じはあるわけじゃん。
そう、だからそこで別に受けても、受けなくても、やるじゃないですか。
うんうんうん、そうそうそうそうそう。
つまんなかったとしても、そっからこう、話が
うん、広がったりとかね。
なんだそれみたいな感じになって気に入られに行くところを、うん、ちゃんとその大人な感じで断れる高倉さんを見て、うん、なんか若干泣けまして。
ああ、はいはいはいはい。
なんか、うわー、こういうとこが好きなんだよな、と思って。
ああ、でもね、あれ、あの、テンションが、まあ、まさにかかってないから、うん、断るのは、まあ、断るんだな。でも、どう断るのかなって思って見てたのよ。俺的には。で、はいはい、あれ、やっぱ断り方上手っちゃ上手。その、まあ、漫才だから相方いないとっていうのも、ま、納得いくし、ライブ見に来てくださいっていうのも、まあ、推しが強いめの言ってる内容としてね、言い方は普通だけど、普通ってかむしろテンション低めだけど、
うんうん、
ライブ見に来てくださいっていうのは割と推してる発言。今やんないけど、金出してとは言わないまでも、金は出さなくてもいいにしても、自分の現場に足運んでくれっていうのはなかなかなことだと思うのよ。
うんうん。
うん。だあれ言うのすごいなぁと思ったりはしたね。だから、それこそガチだろうなとは思うよ。そういう意味でも。
ですよね。
うん、
いやー、よかったな、なんか。
あとはあれだよね。あの人たち面白いところで言うと、音楽？
はいはい。
100回の時のも良かったけど、
うんうん、
なんだっけ、なんとか弁慶、
終わりズム弁慶、
はい、めちゃめちゃ良かったけど、今回のあの挨拶のパートのやつを曲みたいにしてるじゃん。
はいはい。
あれも良かったね。
あれ良かったですね。
うん。ちょっとなんかちゃんとフルで聞きたい気分になるような構成だったな。
確かに。そのオープニングとエンディングの曲はその終わりズム弁慶の曲書いてる人が書き下ろしてるらしくて。
へえ、いや、そうなんだ。
来てました、その人たちも。
あ、そうなんだ。へえ、うん。そうね。あと、やっぱり、なんだっけ、これどういう経緯のネタだっけ、カタツムリとかさ、チョウチョとかカニとか出てくる。
ああ、はいはい。一緒にギャグをやりたいってやつ。はい、
写真撮影 OK 時間ってのあるじゃん、よく。今、まず、三拍子の今回のやつもあったんだけど、あれのポーズが全部、俺が見た時のは、それでやっててさ。ポーズが、蝶とか、カタツムリとか。
確かに。
あれよかったな。まあ、ネタも面白かったし、いや、まあ、あれがやっぱり推しというか、ポーズといえばこれ、今回はこれって感じなんだなっていうのも納得いくし。
うん。
なんか、まあ、漫才師だから、コンビだから、普通にそりゃそうなんだろうけど、二人が同じポーズ取ってるのってやっぱちょっと面白いよね。仲良さそうな感じもするし。
うん。いや、よかった。
そう。さ、この二人がさ、体型が本当に真逆みたいな感じじゃん。
うんうん。
久保さんが太ってるのももちろんそうなんだけど、手足の長さも全然違うからさ。
うんうん。
ポーズ取ると、その違いが顕著なんだよね、めちゃめちゃ。でも、それを二人で同じポーズ取ってるっていうのがまたちょっと面白いみたいな感じだし。で、あとあれだったかな。コメント見た後、感想ポストみたいの書いたやつは、やっぱ久保さんのツッコミなんだよね。俺からするといいなって思うところが、うんうん。やっぱいいよね。これをだからさ。で、ほら。まあ、本質的にもツッコミ気質なんだろうとは思うんだけど、でも、この三拍子ってネタとしてはさ、フル台本みたいな傾向じゃん、うん、よっぽど噛んだりとかすれば別だけど、通常はがっつりそのツッコミワードも高倉さんが考えてるっていうタイプの漫才師で、だから言ってみれば、うん、高倉さんが用意したツッコミをしてるはずなんだけど、
はいはいはい、
あんないい感じになるっていうのが、まだキャラクターが分かっててツッコミワードとかを選んでるとかそういうのもあるんだろうけど、やっぱ良かったよね、うん。うん。面白かったです。見に行って良かったですね。
いやー、本当に。なんか私、水中脱出マジックのネタがめっちゃ良くて。
ああ。
やっぱ、前のライブだと、なんだろうな。見たことあるかわかんないですけど、海を走って渡りたいみたいなネタわかります？
あ、いや、わかんないと思うな。なんか、想像。
YouTube にあるんでよかったら見てください。はいはい、海の上を走って渡りたいっていうネタがあるんですけど、とにかく高倉さんの運動量がえぐくて、どっちも。
ああ、はいはいはい。わかるわかる。その脱出熱の運動量の感じが繋がる、
ね。あの、大暴れ感、本当に大好き。なんか、しんどいだろうなと思うけど。
まあ、でも、ああいうのも好きなんだろうな、ああいうふうにすること自体が。うん、
確かに。
あとは、あれもね、 一番最初の出番で出てくるところも、客席降りてきて。
ああ、降りてましたね。
うん。あれ昼はなかったんだ、さすがに。
なかったです。
そうそう。俺、端から2番目ぐらいとかだったから、まあ、隣の人の迷惑を顧みなければ何かしらできたと思うんだけど、まあ、おとなしくしてたんだけど。でも、あんな回ってきたらそれは嬉しいよね。前なんか、何の時だっけ？あ、あれか。パンゴの時だっけ？何の時だっけ？なん、小池徹平の時？なんかの時に近くを通ったとかいう話してたよね。
ああ、徹平くん、真横に来ました。
ああ、そうそう。あのことをちょっと思い出したりしながら、もしかしたら昼もこんな感じだったかもしれないから、真上さんの席どんな感じだったかなとかちょっと思ったりしてたんだけど。
いや、私めっちゃ通路側だったね。降りてきたら、
ああ、
すぐそこでした
よ。そうなんだ。ええー、いやでもあれもなんか、あれもだから、逆に言うとだから、その昼やってないってことは、あの時のテンションでやったんだろうから、
うん、
それも良かったし、あとは、エンディングトークで、
はいはい、
T シャツのね、オリジナル T シャツまた新しいのが出て、できて、
うんうん、
1枚買いましたけど、私も、白いやつ、
はい。
白の方の、無視すんなよっていうね、
うん、
やつ買ったんですけど、あれの説明を、その、書いてある無視すんなよっていうのはどう、何のことかっていうとっていう説明で。
ああ、はいはいはい。
あの、モノマネ漫才の、を部分的にやるんだけどさ。
うんうん。
あれもさ、きっちり、久保さんが突っ込むとこまでやりきるんだよね。
やってましたね。そこまでやるんだって思いました。そう。
で、あ、なんか、長くやってんなと思ってたけど、久保さんが突っ込んだ時に、そうだ、この突っ込みがあるからここまでやったんだと思って、ちょっと嬉しくなるみたいなとこがあって。
うんうん。
やっぱ良かった。ああいうのも良かった。あのネタ、一番好きなんで、僕が知ってる範囲の中では、一番好きなのがモノマネ漫才なんで、あの話が出てきたら、あれをちょっとワンシーンだけでもやってくれたのも嬉しかったし。
確かに。
うん。でもやっぱりでもね、無視すんなよが T シャツになるぐらいだから、まあまあ代表作みたいなとこもあるんだろうなと思うし。あれだっけ？
そうですね。
ザ・セカンドでかけたって言ってたっけ？
あ、そうです、そうです。
ああ、やっぱりそうなんだろうね。面白いもんな、あれ。
あ、本当やっぱあれもでも高倉さん大暴れ系ですね。
あ、そうだね。そうだね。あの、ステージの端から端まで使うようなね。
うん。
まあ、あの、他の漫才師でもあるパターンだけど、あの、ボケの人が動き回るときにツッコミが動かないのが大事なんだよね、あれ。
うんうん。
追っかけてって止めたりとかしないで、あの、マイクの前から動かないっていうのが、いいよな、あれな。やっぱ話すと、やっぱ楽しかったのが、よりこう、戻ってくる感じがあるね。
うん。
はい。
本当。
まあまあ、それこそね、YouTube でもまた上がってくるんじゃないかな。なんか、一応ライブ絡みのやつ、かかってるの絡みのやつも上がってるのもあるんだよね。なんか、ライブの映像じゃないかもしれないけど。
え、そうなんですか？
あれなんか YouTube に、ちょっと待って、音鳴ったらよな。ちょっと今見てみるけど。
いつも単独のネタは何本か YouTube に載せるはずだから。
ああ。
いつも通りでいけば。そのうち何かは上がるのではないかと思っております。
うん。三拍子で普通にまあスマホの方で検索かけたらめっちゃ昔の5年前の映像で早押しクイズ漫才っていうのが一番最初に出てきた。
うわ、懐かしい。
あ、トレーラーってのが出てんだ。
ああ、なんか。宣伝みたいなやつ。
うん。三拍子単独ライブかかってるトレーラーっていうのが出てるね。はい。まあまあまあまあ。なんかこれちょっと楽しくなっちゃうな。俺 YouTube の三拍子のやつ見てると。ツッコミ間違い漫才とか流れて、あの、こう、何、サムネイルが出てくるだけで。はいはいはいはい。まあまあまあまあ、そんな感じでね。そんな感じですか？夏ね、いっぱい休みの日には東京に来てたのは他にもあるんだろうけど。
まあまあ、だいたいこんなもんですかね。
ああ。いやー、というわけでね、前半は、ハッピーターンの新しいね、女性ボーカルバージョンの曲をいただきましたよっていう話と、で、後半は、真冬さんが言ってきた、はい、ミュージカル、あの男と、
昼に、
ある男か。
はい。
ある男と、昼に真冬さんが行って、夜に私が行った三拍子単独ライブかかってる。ですね。と、まあまあ、いろいろ幅広く話してきたのが、7年目の一発目と。
はい。
何年やるんですかね、冬のライオン。別にやめる気ないけど。
本当それです。
ねえ。まあまあ、皆さんね、お付き合いいただければと思います。
はい。
はい。
お願いします。7年目も。
よろしくお願いします。で、真冬さんは告知はどんな感じになるのかな？
告知？9月ですよね。
9月ですね。もう9月になりますね。今日が26日。
冬ライカフェやります。
9月から
?13 日からやる予定なんですけど、土日祝。
うんうんうん。基本金川
の森。いろいろありまして。
うんうん。
あ、金川の森は金川の森。
うんうん。
土曜日がどうなるかちょっとまだわからないって。日曜日祝日はやることは確実ですんで。
ああ、そうなんだ。
まあ、ツイッターを見てもらえたら。
はいはい。
更新します。
はい。で、日本ポッドキャスト協会は、相変わらず音源の提出期間になってるんですね。ポッドキャスト配信リレーね。の音源提出期間で、うん、私個人としてはね、お後がよろしいようでで、出演というか参加してて、
うん。
録音してるけど、まだ編集してないっていう状況なんで、やりますっていう感じ。で、9月の、27、28に配信での配信が始まりますよっていうのと、30日、火曜日がポッドキャストの日なんでね。この日は、高野祭と称して、X のスペースで、振り返り的な感じでお話ししようかなと思っておりますというところですかね。はい、うん。
わかりました。
どうしようかな。はい、真冬さん今日曲紹介しないでいいんですか？たまには。
しないでいいです。
あ、そう。
大丈夫です。
じゃあ、はい、いつもの感じのやつで、アーティスト名だけ間違えないように気をつけてやりますね。
はい。
この番組の楽曲提供はカメレオンスタジオ。
はい。
エンディング曲はふもさんでハッピーターン。
はい。
それではまた次回ごきげんよう。
ごきげんよう。